天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年4月1日タックポキャスト第22回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです
なんか不満げなスタートですね。まあわかりますけど、はい、乾杯。
もうないもうない
じゃあ、番組の途中ですが、グラスにウイスキーを注いで続けてください。
ちょっと今日はラフロイグ10年を。
はい。飲みながら。
はい。今聞こえました？
はい。ぶって言いましたよ。
そう、ちょっと開けてみました。いや、ちょっと、いきなり、ダブルで作ったんですけど、もう始まる前からなくなって、またちょっと突き出してますが、ちょっとしょうがないんで、ロックにします。
ついに岩さんも私に毒されてですね、飲みながら収録するという
今回で3回目ぐらいですね。
そうですね、
うん、まだ3割3割じゃないか、そんなことない。はい、
からんから言いますね、やめてもらっていいですか。
ちょっと早く溶けないかなみたいなすいません。はい、行きましょうか。
もう言ってますよ、もうオープニング言いました。
あ、そうですね、はい
忘れてますね。
いやいや、とんでもない。はい、じゃあ、はい、
今日は、はい、収録は3月28日なんですけど、はい、以前の配信で取り上げた、ひとみちゃん、
はい、
覚えてます？
はい。
エクセン。
天文衛星ですね。
失礼しました。エクセン天文衛星のひとみちゃん。
はい、そうですね。なんか、はい、
この2、3日調子悪いみたいですね。
そうなんですよね。なんか通信が途絶えてるっていうのと、うん、全くその途絶えてないというのではなく、たまに来るっていうので、まあ、姿勢が悪いんじゃないかとか、まあ、いろんな説が、飛び交っていますね。はい。
そうね。で、米国の国防省が、まあ、宇宙空間をですね、要はまあ、監視してるんですね、軍事衛星も含めて。
はい、
そちらで、どうも、その近辺に複数の目標といいますか、うん、あれですよね、ものが見えるっていう話になってるんで、うんうんうん、私は当初、分解したんじゃないかと思ってたん
です、うん。破損しちゃったんじゃないかっていうことですよね。うん、でも破損してたら、うん、おそらく通信が、こう、だから電波を受信することは、それ以降全くないわけですよね。
できないですね。
うん。それができているんで、また別のっていうことで、私はどちらかというと、はい、なんか周りに浮遊物が漂っていて、それでその、なんて言うんだろう、その送信を、うん、送信したものを、その、妨害してるんじゃないかなっていうふうには思ったんですけど、ちょっとこれはね、わかんないですけどね。
そうですね。以前の17回に取り上げた、この X 線望遠鏡がついた衛星のお話ですね。うん、古いやつから、白鳥天馬銀河アスカ須崎ひとみなんですけれども、
はいはい、
これの非常にあれですよね、X 線の反射望遠鏡がついて宇宙の謎、はい、ブラックホールの謎に迫ろうというこのひとみちゃんなんですよね。
はい、H2A の30号機で打ち上げた、はいはい、アストロ H ですね。はい、
はいはい、アストロ H で打ち上げてひとみと命名されたものなんです、
はい、そうですね。はい、
こんなことってやっぱり、あっちの宇宙空間ってやっぱり見えないから何が起こるか分かんないんですよね。
米軍の、国防総省がそういうのを、その一応そんな風じゃないのかっていうことを、は察知してますけど、それはたまたま別のことで、きっかけでっていうことで見ただけで、それを本当にその主として、監視してるわけではないですからね。
そうですよね。この衛星の姿勢格がとかそんなんっていうのずっと目で見とくわけにはいきませんからね。
そうですね。
はい、テレメトリーで今の状況を、無線で送ってくるっていうことですからね。
はい。
っていうのは、チェリモフ、ゲラシメンコ彗星に行った、
はい、ロゼッタと、
ロゼッタと、
はい、フィラエ、
フィラエ、そう、それ、
はいはいはい、
フィラエなんかも、あれですね、テレメトリー通信を時々行ってるってやつ、ずっとまあ常時行ってるわけじゃないから、
はい、
それでこのそれでこれっておかしいですね。それでその通信が途絶えたということで、非常に心配されてますよね。JAXA はだから今のところまだ分からんって言ってるんですよね。
そうですね。まだこれから精査するというか、もうとにかくもうこれからいろんなことをするっていう風な因果関係も含めて確認中ですということで、まあ、結局なんだかもう全然わかんないっていうことですよね、きっとね。はい、
IT メディアの記事によると、
はい、
まあ、とにかく通信に異常があることは確かと、 で、米の国防総省の戦略軍統合宇宙センター、というところが見た限りでは5個の物体に分かれているという話なんですね、はい、これが本当に何かの拍子で分解してしまったのか、はい、もしくはですね、小さな隕石だとかそんなのが当たって、ね、分解してしまったのか、うん、それともその周りに物が近寄ってきているのか何か分からないんですけれども、うん、ひとみちゃんでもせっかくお金かけてあげたんで頑張ってもらいたいですよね。
そうですね、うん、もう大手を振って喜んで、このことについて収録したのはちょうど大分でしたもんね。
あ、そうですね、第17回、うん、
第17回、はい、
はい、大分で久保さんに近い近いと言うと怒られながら、
そうです、はい、
まあ、ひとみちゃんのこの今後ですね、
はい、
どうなるかというのはこの番組にもちょっと注目していってですね、この追加情報は来週でも再来週でも分かり次第お送りしたいと思っておりますので、
はい、
皆さんもひとみちゃんが無事にですね、これからも天文観測が宇宙で続けられるように祈ってください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、お願いします。
2016年3月25日6時12分にリツイートした記事です。安価な光通信装置で1波長あたり 400GBPS を実現する信号処理技術、 160km の無中継伝送実験に成功、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
はい、これ何の話かというと、うん、光ケーブルを使って、光ファイバーですね、
はい、
を使って、1波長あたり光の一つの光の種類あたり 400GBPS、うん、ビットパーセカンドですから、まあ、1秒間に 400GB 送れるという通信ですね、
うんうん、
が、まあ、成功しましたということです。でさらに言うと伝送距離が160キロですよ。ワンスパンで160キロで無中継でできるということで、まあ、データセンター間の通信を巻いたら無中継でできるようになるという素晴らしい技術が完成したんです。
はい、
これは富士通が新学というか富士通のなんですか、ね、企業研究所の富士通研究所とかやってるんですけど、これすごいと思いませんか。
すごいんでしょうね。なんかよくわかんないんですよ。とにかく400っていう数字自体はおーって思いますよ。だって今携帯の通信とかでも50とかね、それぐらいでも別にその満足してるわけじゃないですか、私たちって、
うんうん、
だからそれがまあそのまあこれがね、ま、全くその劣化なく届くとは思ってないですけど、それはすごいですよね。
これは私はすごいと思いますね。
うん、
伝送ですね、64GHz QAM っていう技術を用いてやってるんですね。
もう一回言ってください。
64GHz QAM、 数字の64、
はい、
値、
はい、
それに、アルファベットの QAM ですね、
はい、
コドチュラアンプリチュードモジュレーションだと思うんですけど、直行振幅変調とか言って日本語に訳されるんですけど、
はい、
ね、その位相変調だけではなくって、うん、そこに振幅変調を加えるというやり方なんですけど、
うん、もう全然わかんないけど。
もう全然興味なくなってるじゃん。
まだ続きます。
あ
いや、これ聞いていただいてる方も結構なんか言葉だけだとちょっと辛いかなと思うんですけど、どうでしょうね。
これでもあれでしょ、 BSS で栗原さんが分かりやすく解説するんですよね。
ってことは私が理解しなきゃいけないですよね、これね。
そうですね。簡単に言いますよ。簡単に言うと360を64で割ったら、
うん、もう一回もう一回もう一回
360度位相変調すると、
うんうん、
64値あったら一つの符号感が、
うん、5度ぐらい、
5.5 度、
はい、
だからそれだと符号と符号の距離が近すぎるんで、
う
ん、要はエラーになる可能性があるわけですよ。
おー、どれぐらいだったらいいんですか。
うん、まあ、タッチ QM はいろいろ言われるんですけど、
うん、
私も数字はパッと出てきません。これ専門なんですけど、すいません。
なんかいいこと思いついちゃった。はい、いいです。はい、どうぞ、続けてください。
そうですか。
なんでもない。
で、それだけではちょっと、振幅も加えると、
うん、
どういったやつかね、符号間距離が広くなるんで、
うん、
まあ、エラーが少なくなるって言われてるんですね。で、64GQM で送ると、だいたい6ビット送れるんですね、1回に。1ビットじゃないです、6ビット送れるんです。だから、01、01、01が1つの1だけで送れるっていう。はい。
もうそれは何だか分かります。はい。
はい。というような技術ですね。
はい。
で、それ自体は全然、その、まあ、変調技術なんですね。
うん。
それを、 長距離レースをするにあたってですよ、うん、どうしてもその符号の位置がずれてしまうので、うん、エラーレートが高くなったなるんですね。これを、うん、まあ、あの CMOS 技術って分かります、うん、
はい、分かります。
あの酸化膜を使った LSI の技術ですね、
うん、
これ非常に安くできるんですよ、
うん、
あのシリコンウェアに印刷技術で IC 作るだけなんで、
うんうん、
でその技術の部品を使うことによってですよ、
うん、
安価に補正ができる技術ができるようになったということなんですね、
うんうん、
だから機械的調整がいらない部品を使えるようになったってことですよ、簡単に、うん、コンシューマーのレベルではすぐにこの恩恵を感じるっていう技術ではないことは確かですけど、
はい、
私みたいに伝送技術屋にとってはですね、興奮する技術だったので取り上げたんですけど、
うん、
なんかもうこのものすごい不満みたいですね、
うん、これなんか私に BSS でまとめろって言われてもちょっと厳しいですね。
じゃあ BSS には詳しいことは知りたい人は、
はい、
大道さんに直接会った時に聞いてくださいって書いとってください、
うん、はい、そうします、ありがとうございます。
はい、2016年3月23日12時26分にリツイートした記事です。 iOS9.3 はメモアプリにロック機能が追加、使い方紹介 ASCII.jp という記事です。
はい、
はい、これはあれですね、22日にリリースされた iOS の 9.3 で標準のメモアプリでパスワードロックが可能になったということなんですね。
うん、
うん、これは久保さん、いいことですよね。あれ、
うん、
はい、また不満げですね、はい、
なぜか私のには出てこなかった機能なんです、はい、もちろん、iOS を 9.3 にしました、
うん、
iPhone6 Plus をしましたが、
うん、
この機能出てきません。
そうなんですね、私の方はちゃんと出てきてたんですけど、うん、昨日、まあ、うちの番組の内情を話すると、あの収録の前の日に打ち合わせするんですよね、
うん、
でその場でそのニュースで話することの内容を2人で検証していくんですよね、うん、
はいはい、
この記事はこういうふうにここ読んでやってください、ここ読んでやってくださいって言ってやるんですけど、はい、これはだいぶ時間かかりましたよね。30分以上かけて検証したけど、クヨハさんの iPhone ではなぜかこのメニューが出てこないんですよね、
う
ん
う
ん、
でこれなぜかっていうか、なんとなく原因は分かっていて、
はい、
でも関係ないはずなんだけど、もうこれしか原因因果関係としては思い当たるものがないっていうものが、まあ、あるんですよね、
うんうん、そうですね、
で、うん、iCloud をアップデートしていないんですよ。私はどうしてかっていうと、うん、Mac の方の OS がまだ、マーベリックスを使っているので、上げると、うん、Mac 側でそのメモ帳が同期できなくなってしまうので、うんうんうんうん、なのであえてあえて上げてないんですよね、アップデートしないんですよ。
iCloud ドライブの使用していないっていうことですね。
そうです、そうです、そういうことです、
は
い、
これは、ヨセミテから使えるようになったんでしたっけ、うん、あれ L キャプチャーどっちでしたっけ、
ヨセミテからだったような気がしますね。
ちょっとこの辺不正確で申し訳ないんですけど、まあ、本題とはあまり関係ないんですけど、うんうんうん、とにかく冬さんは今の iCloud ドライブを導入していないと、うん、私のは導入していると、
はい、
いうことで、どうもその違いでこのパスコードができないんじゃないかっていうところなんです、うんうん、でもいろんな記事をかけてみたけど、
うんうん、
どの記事もそんなこと書いてないんですよね、うん、
書いてないんですよね。で本当にそのノートの、まあ、ごめんなさい、メモ帳なんですけどインターフェースが違うんですよね、うん、私古いままなんですよ。
あれですね、2人でやり取りしながらスクリーンショットを送り合いしたんですけど、久保、
うんう
ん、さんのインターフェースが明らかに私のインターフェースと違うんですよね。
そうで、それでやっぱ記事に書いてあってスクリーンショットで紹介してあるところと、え、なんかこれ私のインターフェースと違うんですけどっていう話 で、
うんうん、
でね、あの皆さん下の方にその写真、カメラのマークとか挿入できるようになったん で、うん、で私にもできるんですよ。長押しすると挿入するっていう風に出てくるんですけど、今のインターフェースは新しいものは
手書きメニューとかですね、
うん、そうそう、独立したコマンド、うん、独立したコマンドという言い方はちょっと変かもしれないですけど、アイコンとしてあの、うん、下のところに並ぶんですよね、
うん、
ボトムのとこに、はい、でそれがないんですよ。で未だに古い仕様のままなので、うん、これもなんか不思議だなとか思いながらですね、はい、うん、いるんですけど、とにかく私は使えません。以上です、
このニュースもう終わっちゃうっていうことですか。
いや終わっちゃうというか、まあ、私これ前の時の BSS にその新しくなったということで、はい、Apple さんのその発表のに関しての、まあ、主だったものというのと私のコメントを載せた回があると思うんですけど、うんうん、そこにその、まあ、このことについても取り上げたんですが、
うんうん、
今更、いや今までそのノートっていうのはセキュリティが甘いので、
うん、
大事なものは載せないっていう風にしていたので今になってって言われたからって使うっていうものでもないよねみたいな、今更すぎますよねみたいなことを書いたので、そのスタンスは私は言うのに変わらないなっていうことですね。何の話かよくわかんない、だんだんちょっとまとめきれなくなってきましたけど、
いやでも例えばですね、うん、例えば私は久保さんから、うん、あの電話番号を教えてもらうとするじゃないですか、うん、
はい、
でそれをメモに残したら、うん、そのメモにはパスコードをロックかけるべきじゃないですか、
うん、
パスワードロックを、
うん、
そういうような使い方でいいんじゃないですかね。メモアプリの機能が追加された機能ですね、うん、
はい、
まあ、使い方によっては非常にセキュリティを高めることができますので、
はい、
使いようだと思います。皆さんもぜひ利用してみてください。
はい、
2016年3月22日12時20分にリツイートした記事です。任天堂初のスマホ向けアプリミートも3日間でユーザー数100万人を突破、ガジェットソフトからです。
はい、
これミートも久保さんあれですよね、無理やり私に入れろって言われて、
う
ん、入れ
て、検証で入れてくださいって言われて、はい、もう SNS これ以上増やすの嫌だって言ったら、いやいやいいんです、うん、もう検証するだけですからとかって言って入れたら、入れた途端にお友達申請がいっぱい来ちゃったので、これは無視するっていうのはすごく感じが悪いと思って、なんか受けていったらなんかだんだんだんだんなんか沼にはまってきて、もう抜け出せない感じになってきました。はい、
ちょっと言っていいですか。
はい、
私は検証のためだけに入れてくださいって言って、
はい、
その後は久保さんが自分で受け入れちゃったわけでしょ。
自分なんか大東さんに騙された感が満載です。私
ちょっと待ってください、ちょっと待ってちょっと誤解が生むいいからやめて
え、
私誰かと友達になってくるとか一言も言ってないですよね。
うん、言ってないけど、まず一番初めに、うん、なんか大東さんからやったのか、やったんですかみたいなことすぐ来て、うん、あ、登録はしましたよって言ったら、登録するだけじゃダメだって言われて、で、ミートモで自分を作るじゃないですか、自分の分身ちゃんをね。で、作ったんですよ。で、作りました。
ちょっと待ってくださいね。先にミートモの説明をします。
はい、どうぞ。
ミーっていうね、MII っていうんですけど、はい、これ任天堂が出した Wii の頃からあったんですよね。
うん、
自分のそっくりのキャラを作って、で、はい、それを当時はあれですよね、Wii のリモコンの中に、
そうです。
キャラを入れて、はい、そのリモコンを友達のとこ持っていったら、うん、その Wii の中に入るようになると。うん、で、それが、あれですよね、ネットワークに Wii がつながるんで、
はい、
ネットワーク上でそれを共有したりできる、
はい。そうです、そうです。はい、
その Mii だけを自分の iPhone、
うん
うん、もしくは、Android で作って、うん、で、それを SNS として作って、うん、で使ってるのがミートモっていう新しいアプリなんですよね、
う
ん、
そうです。
でだから自分のそっくりなやつで、例えば私やったクヨワさんの部屋に私の大道のミーが上に行っていろんな話をして帰ってきて、
うん、はい、そうです。
だからほっとってミー、私のミーがクヨワさんのところに遊びに行って、うん、クヨワさんとこんな話してきたよって言って帰ってきて報告してくれる、
うん、そうなんです。だからたまに自分でそのアプリを立ち上げると、自分の部屋に自分がいなくて今ちょっと出かけてますっていうシチュエーションとかもあるんですね。
自分のミーが
呼び、そうなんです。で、呼び戻しますかとかっていうことで、まあそれはまあちょっとしたそのなんていうのプログラムの感じで、そのランダムにそういうのが出てきてるだけで、本当に言ってるとかそういうことはまあ別としてっていう、まあシチュエーションとしてあるっていうことだけだと思うんですけど、はい、
ですよね。
はい、
その自分のミーとも写真撮ったりすることも可能なんですよね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。はい、
でまあ私もそれで写真撮って、
うん、
まあ BSS であの写真クヤさん使ってくださいね、
例の写真。
はい、
はあ、私をまた黒く仕立てようとする写真ですね
まあ黒く仕立ててるかどうかはリスナーの皆さんに BSS を見てもらってからでいいんじゃないですか。
うん、でも、うん、あれ私がそのままではなく大東さんが自作自演されたっていうことはちょっと言ってきますね。うん、
あ、まあ自作自演って私が作ったミーの写真図、
うんうんうん、そうそうそうそう。
でもイメージでしょ、あのイメージだと思いますよ皆さんも。
いいですけど、はい。で、何の話でしたっけ？私がその話を止められたのって
何ですか？なんかすごいね、今日はグイグイ来ますね、
うん、
話止められたとか。
うん、え、何の話しようとしたんだっけ私、本当に忘れちゃった。
ミーがあって、そこで、うん、皆さんに友達がたくさん来て。
そうそうそうそう。で、私、はじめ、結局、ミーは自分の、ミー友の自分の分身は作ったんだけど、そのままで終わってたんですよ。うん、で、どこの SNS とも、その、連携させなかったんですよ。
う
ん、それで、検証は終わったと思ってたら、うん、大道さんが、いやいやいやいや、これは SNS ですから、誰かと繋がらないとダメですって言って、大道さんと、まあ、顔を大きくじゃなくて小さくして言いますと、無理やり繋がされたっていうことで、で、私、誰とも繋がらなくてもいいですよ、いいって、誰かと繋がれて 言いませんでしたっていうのは、私は声を大にしてそれは違うでしょと言いたいと。以上です。
でも SNS なんで、
うん、
誰かと繋がらないと検証にならないですよね、
うん、でも勝手になんか私が勝手にやったみたいな話でしたよね今ね。
さ、なんかすいません、なんかすいません
とりあえず意味はわからないけど謝ったみたいな感じですよね。
とりあえず謝っとけこの話あの怒り
を。それなんかそれあのそれ一番女性が、
はい、
あの魚でされるタイプですねの謝り方ですね。はい、これあの男性リスナーさんすごい多いと思いますけど覚えておいていただけるといいかと思います。なんかわかんないですけどすいませんっていうのは、はい、その何ですか、火の中に油を注ぐ行為だと私は思います。はい、以上です。
記事読ませてもらってもいいですか
どうぞ。
はい、このミートボっていうのは任天堂としては初めてのスマートフォン向けアプリなんですね。
はい、
でその作成した今自分の分身であるミーが、
うん、
まあ友達のミーとアプリ上で、うん、あのいろいろ交流する SNS なんですね。
はい、
でミーからですね、自分の身からいろんなこと聞かれるんですよね。
うん、
自分の身からいろんなこと聞かれて、それに答えていくんですよ。だから、うん、例えば、大道はどんなこと普段してるのとかって自分に聞かれるんですよね。
う
ん、
そうですね。
で、それをずっと答えていくと、自分の身が私の人となりを覚えてくれるわけです。
うん、
そして、その身が他のところに行ったり、
うん、
他のところから来た身に対して、うん、私はこういうことを考えてますっていうのを喋ってくれるんですよ、ね。
うん、そう。昨日あった出来事とか、最近驚いたこととか、そうそうそう、あの、お花があります、何本ありますかみたいな心理テストとか、
そうそうそう、
あの、ね、そういうことをもう勝手に言いふらしちゃう感じですよね。
言いふらしちゃうって。お花の話はちょうどよかったんでしましょうかね。
はい。
に、あの、お花があります、何本ですか、うん、って聞かれたから、うん、私は1万本って答えたんですね。
うん。
生涯付き合う女性の数だそう
です、
う
ん。恋愛、生涯の恋愛の数っていう、ね。
そうですね。
ことだったんですけどね。はい、まあそれが本当かどうかはまあ別、まあ、まあさておき、はい。
ピオさん何本って答えますか？
何本って言ってました？ダイドさんそれに対してレス返してましたから覚えてらっしゃいますよね。
5本じゃなかったですか？
そうです、5本です。
ちゃんと覚えてますよ、ピオさん。
ダイドさん100万本でしたよね。
私1万本です。
あ、1万本でした。100万本じゃなかったです。
1万本です。
私の中で100万も1万も一緒です。はい、とにかく数えきれないぐらいいっぱいっていうことですね。はい。
だって私、世の中の女性に、すべてに平等に愛を注ぎたいんですよ。
はい、あ、任天堂の情報を私から伝えていいですか？
どうぞ。
任天堂さん、あの、ご存知だと思いますけど、花札屋さんで、
まあ、
京都の、ね、京都老舗ですよね。
はい、
はい。で、Wii の登場っていうのはですね、2006年の11月発売なんですね。
うん。
うん。で、その時は、あの、ラケットっていうか、その、スティックだけだったんですよ。
うんうんうん、
スティックと CD というか、DVD ですけど、中身は、の本体とのセットだったんですね。
あの、白いやつですね。
そうです、そうです。白い筐体ので。で、あの、CD を読む、その、なんていうかな、CD の、まあ、本体と、うん、スティックが2本ついてくるっていうのが標準装備だったんです。
う
ん
う
ん、
そうです。リモコンですね。Wii リモコン。
そうです。そうです。そうです。で、そういう風だったんです。で、それに、2007年の12月に、Wii Fit っていうので、うん、もうちょっとその、
体重計みたいなやつ。
そうです。体重計みたいなのが、あの、追加で発売されたんですね。うんうんうん、で、うち、うん、Wii も Wii Fit も、まあ、Wii Fit だけでは、まあ、用をなさなくて、Wii に追加して Wii Fit っていうものを買うと、まあ、ようやく使えるようになるんですけど、うん、これ2つあるんです、自宅に。でも、発売当初に買ってですね、で、まあ、めいこちゃんとかおいこちゃんが小さかったので、うちに来た時に一緒に遊ぶといいっていう感覚で購入したんですよ。で、まあ、一緒に同居している、まあ、父、母と、
うん、
まあ、一緒に、使うっていうので、まあ、3世代で使って、まあ、楽しんでたっていうのが、うん、まあ、あれなんですけど、その当初からもう本当にそのミーとミーはあったんですね。で、それで
まあ10分。ミーはありましたね、
うん。そうなんです。で、その頃に比べて、今回私、久々にその、ミートモっていうか、ミートモでミーを使っ、まあ、初めから作ってみて、うん、まあ、作る過程っていうのはまあ、ほぼ変わっていないんですけど、うん、その当初に比べて。まあ、要するにテレビゲームの頃に比べて変わらないんです。うん、まあ、英語で言うとビデオゲームですけど、うん、変わらないんですけど、すごく AI が進化したなっていうので、表情と動作がむちゃくちゃ増えてるっていう
印象があります。そうなんですよ。
うん、
症状と動作がむちゃくちゃ増えてるんですよね、
うん、そうなんですよ。で、だから単語によってその、まあ、要するに形容詞の単語をちゃんと理解してるなっていうのをすごく感じました、
うん、
で絵文字も一部ちゃんと認識してるんですよ。なので WW って書くとちゃんとその言葉として、まあ、発音するんですよね、
うん、そう喋るんですよ、
うん、そうなんですよ喋るんですよ。その時にわらわらって言ったりとか
言いますね、 WWで言って、
うん、で2個マークの、まあそれも英語ではなくて日本人が使う横に、うん下マークですよね、
うんうんうん、
一部複数でちゃんとニコニコっていう風に発音したりとかするんですよね、
うん、
もうそれはなんかちょっと本当にあの頃のことを思うとすごく進化したなっていうのを感じました、う
そうですよね。
はい。
で、さっき黒岩さんが私のことを黒くしようって言ってたような話に戻るんですけど、うん、すごいアクションも増えてるんですよね。
うん、増えてますね。
だからもうみんな見たいでよから言いますけど、うん、私のミーが黒岩さんに蹴り入れられて吹っ飛んでるっていうのを作りましたんで、あれ怒ってます？
怒ってるっていうよりも、なんかそれすると、
はい、
もうなんか絶対掲載しないといけなくなっちゃいましたよね。
ええ、それを狙って言ってるんです。
うん、まあ、仕方ないですね。はい、わかりました。
さらに、
はい、
アクションだけじゃなくて、
うん、
表情もすごい作れるんですよね。
あ、そうなんですよね。だからなんか大道さんが無理やり痛そうにしてる雰囲気の、
うん、
顔痛くもないのに痛そうにしてる雰囲気のがありましたよね。
で、クヤさんの方のミーはもう目が、うん、目がつり上がってすごい怖い顔してるんですね。
それも大道さんの仕業ですよね。
はい、まあ、皆さんも楽しみにしてください、これね。ぜひ見てください。はい、このミートモはすごいですね、はい、
うん、
この新しい SNS としてですね、うん、SNS 界に一石を投じるんじゃないかと言われるぐらいのもつ。
でもこれ、
はい、
なんか盛り上がってるのが、
うん、
大人だけなんですよ。
それね、アラホーばっかりですからね。
そうなんですよね。うん、で、Wii も使ってて、Wii、うん、もこの今回のミートモも使ってるっていう世代というか、人口ってすごく少ないと思うんですよ。はいはい、だから私は逆に言うと、すごく稀な世代かなとか、世代というか稀な人かなというふうに思っているんですけど、うんうん、どっちかだと思うんですよね。だから両方でクロスするっていうのはすごくなんかなくて、なんか任天堂さんはなんかすごくいいところに狙ったなっていうのはあるんですが、
はい、
ですが、うん、なんていうのかな、これすごく瞬間風速的に終わりそうな気がしません？
私もそうなんですね。実はですね、うん、このアプリ出来が悪いのかなんかわからないですけど、うん、立ち上げた後に、
うん、
ローディングっていう時間が長いんですよ。
あ、そんなに長いです？
うん、やっぱり通じかけもあるかもしれない。10秒以上はかかりますよね。で、
あ、ほうほうほう。
で、スリープにしたら、
うんうん、
スリープというか他のアプリにマルチタスクですから切り替えて戻ると、
う
んうん、またそれが10秒ぐらいかかるんですよ。
うん、
それが遅いんでちょっとイラッとする。うんうん、
まあ、でも何か私他のところに他のアプリを立ち上げて戻った時に、うん、また初めからやり直すではなくて続きからできるっていうのはちょっと評価してるんですけど。
う
ん。うん、これなんかあれだったら多分初めからもう一回ログインのところから入るのかなと思ったら、うん、そうじゃないっていうのはちょっと評価してます。
今ね、
うん、
ミートも開いてみたら。
うん、
AGM 長崎の自己院であるおば先生が遊びに来てます。
今立ち上げてみたんですけど、
はい、
私のところには、はい、今フェンリルの金谷さんが遊びに来て
くださってます。金谷さんが遊びに来てますか。
はい、はい、
お、そうですか。楽しいですよこれミートも。
そうですね、
あんなに最初は嫌がってたのにね。
うん、もうね、もう SNS 増やしたくないんですよ。いや、
もうびっくりしたのは、
うん、
最初なんか標準の服だったんですよね、
うん、もう絶対やめようと思ってたんで、コイン絶対使わないとこうと思ったんですよ、
はい、で次見たらですね、なんか女子高生のブレザーにタータンチェックのスカートに履かれてたんですよね。
タータンチェックが好きなので、
ちょっとなんか、あ、これもしかして楽しんでるなと思ってしまいました。
え、そんな感じじゃなかったですよね。もっと攻めたって感じでしたよね。楽しんでるじゃないですかみたいな言われようだった気がするんですけど、
証拠あるんですか？
大体ね、大道さんが証拠あるんですかって言ったときは、
はい、
事実を証明しているんですよ。
その証拠あるんですか？
はい、言ったからそれがね。言えば言うほどなりますね。はい、この件はこれで、はい、
はいはい、このミーともですね、
うん、
まあ、楽しい SNS でちょっと私らもいつまで、ね、この熱が、うん、冷めないか分かりませんけれども、
う
ん、飽きるまでは楽しみたいと思っておりますので、
はい
はい、皆さんと楽しみましょう。
はい、
2016年3月26日9時38分にリツイートした記事です。 FBI とアップルの対立が急転、三電子子会社が iPhone ロック解除で協力か、マイナビニュースからの記事です。
はい、はい、
これはあれですね、アメリカの銃乱射事件の容疑者が持ってた iPhone のデータの取り出しを、
うん、
FBI がアップルにやれって言って、うん、ティム・クックさんがもう公開でね、うん、こんなのはできないって言ったような、うん、大問題に発生しとったんですよね、
うん、
それがなんとですね、イスラエルの会社がこの iPhone のロック解除、まあ、ロック解除かしたのか、それと無理やり中身の情報を引き抜いたのかわからないんですけども、成功したんですね。これ、はい、なんとこのイスラエルの会社は、名古屋の三電子の子会社らしいですよ、黒田さん。
そうなんです。名古屋の江南っていう、名古屋の北の方にある、はい、はい、ところなんですけど、そこの、はい、こちのって読むんです、住所は。はい、
そこが、あれですよ、やってですよ、 うん、今株価三電子ストップだからしいですよね。
金曜日の夜ですね。
はい、そうですね。
はい、この三電子っていう会社ですね、
はい、
パチンコ、名古屋ってパチンコ発祥って言われてるじゃないですか、うんうんうん、でパチンコ産業すごくあれなんですよ、うん、部品もそうですし電子部品もまあ、ほぼ名古屋っていうか、まあ、その愛知県とかあと岐阜ですね、うん、というふうに言っていいと思うんですけど、うん、まあ、特化してまして小さい子会社っていうかもう工場もいっぱいあるんですが、うん、それに加えて三電子さんは通信の方の分野も業態として持っているっていうのと、あと最近は皆さんはアプリとかで、まあ、ああこういうのねっていうのは思うのは、まあ、詳しくは言えないですけど恋愛シミュレーションゲームが、まあ、ちょっとまあ、で、有名かなっていう感じの会社ですね。
そうですか、
うん、
私は一期で有名だと思いますけどね。
全然知らないんだけど。
あ、そうですか。一期っていう有名なゲームがあるんですよ。
一期って生き延びの一期ですか？
いや、ひらがなで一期って書いてあるんですけど。
ほう、どういうゲームなんですか？
農民が、暴れるんです。
そっちの一期ですか？
そうなんですよ。
ほー。はい、
こう三電子で一番有名なゲームは一期だと思います。
私なんか BL 恋愛シミュレーションゲームだと思います。
いえ、一期です。
まあいいです。はい。
ね、世代が違うでしょ。その今言った恋愛シミュレーションゲームは今の話でしょ。
うん、最近です。だから最近の方が分かりやすいかなと思って。
この番組を聞いてるリスナーさんが最近の話わけないじゃないですか。ファミコンの一期ですよ。ファミコンの一期。
知りません。
わかりました。
申し訳ないですけども、わかりません。はい。
じゃあファミコンで一期っていうのがあったんですね。うん、それが有名な会社ですね。サンソフトです。正確には、
うん、
当時は。
うんうんうん、私マックとかの、はい、ゲームで、
はい、
ミストとか、
うんうんうん、
うん、で三電子さんっていうのを認識しました。
ミストも三電子じゃなくて正確にはサンソフトですね。
はい、失礼しました。
はい。
同じ会社ですよね。
うん。赤い本と青い本、うん、を探すゲームですよね。
うんよく覚えてないけど、でもやってました。はい。
覚えてないんかい。
ミストだって
難しいですね。
20年は経ってないですけど、10年15年以上前ですからね。
いや20年経ってますよ。
え、双方
20年は経ってます。
そうですか。
うん、
でも私がやってた頃は15年ぐらいですよ。私でもセガサターンでも持っていて。
そう、サターンでしょ。
そう、セガサターンで持っていて、はい、その後マックが出たのが同時だったかなんかで、
う
ん、両方持ってましたもん。
サターンは20年以上前ですもん。うん、私もサターン
だ。そんなことないですよ。
そんなことありますって。
サターン20年前ではなくて。
20年以上前です。
でも私が買ったのはもうちょっと後で。
じゃあ、クラさんのサターン色何色でした？
何色かな覚えてない。
白いサターンは若い人なんですよ。
あ、ムカつく。
グレーのサターンでしょ？
グレーだと思います。
ってことはグレーのサターンはそういうことですよ。20年以上前ですか。今日心乱れてますよ、ヨハさん。ちゃんと収録はしっかりしてもらいたいもんですね。
大蔵さんいつも乱れてるんじゃないですか、そんなこと言ったら。
はい、この三電子の子会社ですね、
はい、
もともとこの、まあ、このように今回急にですね、FBI の依頼を受けたようなイメージでやられてますけど、そうじゃなくて、もともと犯罪捜査用 の、うん、この携帯で解析するデバイスを売ってたんですよね。
そうです、はい、う
ん、ですから今のと報道ではまだそれを使ったのかですよ、うん、もしくはこれ専用に FBI に協力するために何かデバイスを使ったのかっていうのは書いてないんですけれども、うん、はい、それ自体でもすごいあれですよね、ぶっこ抜くってやつですからね。
そうですね。
携帯での中身
で iPhone を実際ぶっこ抜いてるっていうのの動画を私ちょっと提供を受けましたので、これは BSS に貼り付けたいと思います、
うん、そうですね、
はい、うん、はい、お友達からこんなのあるよっていうのがあります。
そういうこともできますので、
はい、
はい、だからもともとそういうノウハウがあった会社が、まあ、やったというようなイメージでいいと思う、
ね、はい、そうですね、はい、
FBI とのアップルとの対策はとりあえず終わりましたんで、
うんうん、
ある意味はこの会社が貢献したのかなと思いますよね。犯罪捜査にはある程度のですよ、
うんうん、
ある程度のこういうような、まあ、なんか強制力というのは必要なわけじゃないですか、
うん、ただね、
うん、
これそのこの、まあ、会社が、どこに売るかっていうのは、売るところを決めれるわけではなく、うん、売ってほしいって言われたら売るわけですよね。
まあ、そうですね。
だから悪意的なその会社とか個人が売ってくれって言ったら拒めないわけですよね。
そこは拒めるんじゃないですか、目的をしっかりとしてないと。
でも、うん、まあ、だからといって、その、拒むとは決まっていないし、うん、まあ、儲けようと思えば、9日、まあ、悪く言えばですよ。
はい、
まあ、その、悪意的に言えば、その、なんか、何でもありみたいな感じで、誰にでも販売するっていうことはあり得るわけですよね、会社として。
まあ、そうですね。私は、福田さんがおっしゃる、まあ、その、なんですかね、そういう器具というよりはですよ。うん、要は、パスワードかけて、本来は誰もアクセスされない情報にですよ。
うんうんうん、
読み取られる可能性というのができたっていうことは間違いないと思います。
うん、そうですね。
そこに悪意あるどうとかっていうのはちょっと後の問題としてですね。
うん、
ただ、これで分かったことはそういうことだと思うんですよね。
うん、
だから、それを誰が利用するかっていうのは後の問題としても、うん、とにかく、うん、その、もしもパスコードロックかけたりしてたとしても、
うん、
まあ、お金かけてやれば、その中身は見られるっていうことが、もう確立したっていうことですので、うん、ちょっと、これからのこの動向ですか、
うん、
ということにはちょっとしっかり目を向けていく必要があるんじゃないかな。
そうですね。
今後それをどう利用していくというのは別の問題としてですよ、
うん、
別の問題として、うん、こんだけの技術がありますというのは分かったということなので、うんうん、それは今後の事業の展開が広がっていくことは間違いないと思います
ね。そうですね、うん、もう本当にそれは如実に表れていてですね、三電子の株価の動きというのがすごくてですね、もうその株が高くなったとかっていうよりも出来高がすごいんですよ、うん、
ああ、取引量はですね、
うん、そうなんです、
まあ、この三電子の子会社ですね、うん、これがあったなかったは別として、
うん、
この地道にですね、うん、どういったんですかね、この携帯電話の中身を解析したりするこのデバイスを作ってもらうということは大事なことだと思いますので、ね、
うん、
親会社の三電子を含めた動きに注目していきたいなと思っています、
うん、はい。ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今回はですね、もういきなりですね、
はい、
ツイッターで
だの
ハッシュタグ、
はい、
タックキャストと、
はい、
タック宛てにツイートいただいたものの中から、はい、一部を紹介します。
はい、お願いします。
お願いします。いきますね、
はい、
この方多分初めて読ませていただくと思います。仕事をしながら聞きました。タックポッドキャスト第21回お気に入りのポッドキャストになりましたと、ただの一之助さんから3月23日の15時44分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、一之助さんですね。 AUGM 東京で私お会いしたこともあるんですけど。
そうなんですか、
ね、ジョークールさん、
はいはいはい、
とお会いしたじゃないですか。
ジョークールズさん、はい、
はい、とあの回と同じくらいの時に一之輔さんに会ったんじゃな
かった。あ、そうなんですか。私ちょっと存じ上げなくて申し訳ないです、というか認識していなくて申し訳ないです。はい、
はいはい、仕事をしながら聞いていただいたんですよ。
うん、
仕事をしながら聞くような番組ではないと思うんですけどね。
え、なんかそれ、はい、いきなり否定から入りますか。
いや、そうです。仕事をしながらってなんかクラシックの音楽番組だとか、
うん、
なんかそんなイメージないですか。
あ、でも私、
はい、
テンポを整えるために、
はい、
早めのテンポのものを聞いたりとか、
うん、
でも私まあ、ファイルメーカーでデータベースを、まあ、構築したりしてるじゃないですか、うん、開発してるじゃないですか、
うんうん、
そうするとグレゴリアンシャントとか、要するにその宗教音楽ですね、
うん、
教会で流すというか、その歌う音楽とか、そういう感じのちょっとゆったりめの音楽っていうのの中で構想が湧いてくるとかいうとか、ひらめいたりとか、まあその数式のひらめきがあったりとかっていうのはあるので、まあ、この意見、ダイドさんのそのクラシックじゃないですかって言ったのは、まあ、近いので、まあ、よくよく、それは、ね、納得しますけど。
そうですね。私らの番組だとなんか雑念が広がりそうな気がしてですね。
まあそうですね。まあでも、なんて言うんですか、まあ、はい、でもなんて言うんですかっていうこともなく、
はい、
まあそれは人それぞれなので、
はい、
なんとも言い難いですけど、まあどうさんお仕事をされてるのかっていうのも私ちょっと存じ上げないので、うんうんうん、あれなんですけど、
はい。確かに私もですね、仕事で構想が浮かぶのは、
うん、
ほとんどが雑音の中ですもんね。
あ、そうなんですか。私雑音では無理ですね。
いや、ものすごい、ほら、報告とかどんどん上がってくる中で、
うんうんうん、
短期の集中力でパッと、思いつくというか、なんですか、構想を練った時の方がうまくいきますね。
お、私なんかそういう数式が浮かんでくるのは、
はい、
ずっと夜中考えてて浮かばないって思ってて、
うん、
明け方になって、スズミがチュンチュン言うと、ピラッてきます。
ああ、私は絶対そんなことないですね。はあ、やっぱり、構想に至るですね、
うんうん、
やっぱ考えるところは違うんでしょうね。
うん。
クヨワさんは多分あれですよ。長いこと、
うん、
物事を考えるタイプでしょ、
う
私は15秒考えたらもうすぐ次のこと考えるんで、
とりあえずなんかそのストレステージとして、そのそこに目標にたどり着くまでに全部のその道のりというか料亭を全部書き出すんですよ。
素晴らしい。
でそれでこれはダメあれはダメっていうのを線引いていくんで、とりあえずダメかもしれないけど浮かぶその数式というかそのストラテジーですね、うん、を全部書き出すっていう。
総当たりですよ、総当たり。
はい、そうです、そうです。とりあえず書くんです全部、うん、はい、メモマですから。
素晴らしい、
という感じです。はい、あ、ちょっと話がずれてしまいましたけど、
一之輔さん、はい、またお仕事の合間にぜひうちのポッドキャスト聞いてください。
お願いします。次に行きます。
はい、
この方も多分初めて読ませていただきますね。
そう、それ初めて読ませ
て、はい、ちょっとお名前間違ってたらごめんなさい。ナッシュさん、はい、NASH 大文字でいただいている方なんですが、はい、読みますね。
はい。
最近聞き始めた天王寺アップルクラブポッドキャスト、
はい、
雰囲気はどことなくワンボタンの声に似ている、
はい、
活動している地域が同じ大阪だから雰囲気は似るのかもなぁと思いました。
はい、
内容はワンボタンの声と比べるといろいろ解説は親切で分かりやすいですと3月25日の6時27分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一本
続けた方がいいですね。はい、はい、続けてですね、ワンボタンの声と天王寺アップルクラブポッドキャストと、バックスペース FM は個人的にはアップル系三大ポッドキャストと思います。それぞれ情報のソースは違うけどアップル系の情報を更新するのには十分だし面白いですと。これは3月25日の6時38分ですので連続ですね、ツイートいただいてます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アップル系三大ポッドキャストですよ。
アップルの話題ほとんどないのにね
そういう方やめてもらっていい？
え？本当にダメ？
だってユーザーグループがお届けするあれポッドキャストですよ。
うん、でもアップルたまにディスったりね。
いや、うち私はもうほぼほぼアップルの話題しか喋ってないつもりですけどね。
ああ、はい、任天堂とか出てきてきました
。任天堂ですね。はい、ナッシュさん、
気のせいですかね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんですね、ワンボタンの声とは、うん、まあ雰囲気似てるなっていうのはね、オープニングなんかは、うん、あのワンボタンみたいな感じで、その今から誰が喋りますよっていうのは大事かなと思って、うん、あのまあ真似してるわけじゃないんですけれども、うん、あの誰が喋ってますというのをやってるんで、うん、そこは似てるのかなと思いますね。
うん、はい、あとテンポが、はい、私は結構気にしているのは早めのテンポっていうのを、
はい、
あの何て言うんだろう、そのうちあのこうどんなに頑張っても1時間にしかできないじゃないですか。
はい、
大野さん初めの目標30分だったんですよね。
そうですね、30分
で、ね、でそれででもあのまあ1時間がいいっておっしゃっていただく方もまああるんですけど、1時間は長いですっていう方もいらっしゃるんで、できれば本当はねコンパクトにしたかったんだけど、でもそのすごく言いたいことがいっぱいあるので、あのだんだんだんだん長くなってきちゃったじゃないですか。
そうですね、
長い、初めから長く1時間で変わらないんですけどね。まあでもね、まあ、そういうことがあるので、まあなのでテンポを早くすればその分ギュッとコンパクトに詰まるかなと思って、私はそれでちょっと早めに、は
い、
早めというかテンポ早めに喋るようにはしてますので、はい。
ですがうちはですね、ニュース一つ一つを掘り下げるようにしてるんですね。
うん、
うん、もうはっきり言うとワンボタンの声は、うん、あのいろんなニュースを、まあ、紹介する番組ですけど、
うんうん
う
ん、
うちは一つのニュースを掘り下げていく番組と思ってますんで。
なるほど、うん、そうだったんですね。はい、
え、違うんですか。
え、いや違うとか言ってませんけど、私がそういう認識でなかったので、はい、なんとなくやってました。もうそれからはこのように、はい、気をつけます。
気をつけって十分掘り下げてますよね。
そうですか。
はい、
はい、
まあうちは脱線他力本願基本推しっていうのが、まあこの番組の運営方針なんで、まあ、これからもそれでやっていきますんで、那須さんこれからもぜひ聞いてください。
はい、今日もですねみどりんさんからコメントいただいてます。は
い、ありがとうございます。
確かにガラポン TV を買ってからテレビの見方変わりましたねと、3月25日の0時22分にツイートいただいてます。
はい、ありがとうございます。みどりんさんもね、あの、うん、前回の番組でお話したガラポンの話ですね。
うんうん、ガラポンお持ちなんですね。
あ、そうですよね、ここに書かれたっていう、
うん、
私はガラポンを、うん、あのどういうふうに使ってるかというと、
うん、
チャンネルで全録画してあって、
はい、
で家帰ってきてはちょっと遅いんでお風呂入りながら、うん、あの小さな画面で見てますと。ガラポンは あれですからね、あのワンセグの画質なんですね、
うん、
あの小さいデバイスで見るのはぴったりですね。黒尾さんはでもそういうのは許せないですよね、
うん、あ許せないっていうか、私はそのスリングボックスを使っていて、まあ、ガラポン派ではなくスリングボックス派なんですが、あの、なんて言うんだろう、モニターの代わりにスリングボックスを使っていて、テレビは接続していないんですよ。
ああ、
うん、スリングボックスというのはスリングボックスだけでその録画ができるわけではなく、これはあくまで配信の機器という、はいはい、配信というかね、はい、というだけで、
だからハードディスクレコーダーが別にいるってことですね、
うん、です別に必要なんです。で
インターネットに配信するにあたって、うん、そことのインターフェースとしてスリングボックスというのがある、
ね、そうです、そうです。で、スリングボックスのすごいところっていうのは、ほぼほとんどの世の中の、そういう録画機器というものに対応しているって言って、うん、これね、バッファローの録画機器にも対応してるんですよ。すっごいマニアックだと思いますよ。
バッファローといえば名古屋の。
そうです。
メルコですね、メルコ。
メルコ。はい。というところなんですよ。で、それで、それぞれに、リモコンがあるじゃないですか、
うんうん。
リモコンをインターフェースで、そのまま全部再現してるんですよ。
うんうんうんうん、
PC のブラウザー上でなんですけど、うんうん、ちゃんと再現されていてですね、その辺がきめ細やかで、
うん、
使っていて全然全く違和感がないっていう風な感じなんですよ、うん、なので私の場合はその入り口のインターフェースとして、テレビの代わりに PC を PC やそのスマートフォンを使っているっていう感じです。はい、
うん、なるほどですね、うんうん、ガラパマ選手紹介したように、
はい、
月々908円払う上で、うん、まあ、初期投資がなしで、
はい、
第三世代の機材をですね、
うん、
見れるということですから、はい、まあ、これはだいぶお得で、今ね、ものすごい人気みたいですんで。
う
ん、
そうですね。
ますますこのガラポンは人気出てくるのかなと思ってますね。
うん、はい。
はい。
次、言っていいですか？
はい、お願いします。
ごめんなさい。ツイート読んでいただき、ありがとうございました。黒木花さんにと聞くと、ますますファンが増えるのでは？と、シーウェブさんから3月27日の17時9分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
黒木さんなんか他人事みたいですけど、黒木花のことですよこれ。
ん？あ、そうなの？
だって私が黒木花さんにのわけないでしょ。でしょ？
そうですね。大道さん誰に似てんのかな？
私？
うん、誰に似てですかね。私ちょっとなんか、
私はね、
はい、
昔からよく言われてるのは分子師匠です。
わかんない。
え？
え、分子さん？
はい。昔の桂三枝です。
本当に？え、分子師匠って、眉毛しっかりした人ですよね。
結構眉毛しっかりしてますね。
あ、本当？あ、私見逃した？次行きますか。
次は行きません。次はありませんから。はい、
あ、そうですね。はい。
黒木春さんって、あれです。蒼井優ちゃんにも似てますよね。
あ、っていうことらしいですね。はい。
でも私は黒木さんは黒木春さんより、
うん。
似てる女優さんがいるんですよ。
樋口かな子さんっていう話ですよね。
そうです、樋口かな子さん。
いきなり大道さんから樋口かな子さんの写真が送られてきて、
はい、
黒羽さんに似てませんって言われたのがありましたけど、
はい、
私全然そんなこと言われたことないんですよ。
でも樋口かな子さんの私が送ったあの写真そっくりでしょ、黒羽さんに。
そっくりだとは私は思ってないですけど、でも
雰囲気的にあれ似てるでしょ、あの写真は。
もう一回送ってもらっていいですか？
わかりました。
忘れちゃった。今ちょっと確認したい。
じゃあ送る、今リアルタイムで黒羽さんに送ってる、はい、その間に皆さん樋口かな子さんの湾岸道路っていう映画ご存知ですかね？
知りません。
草刈正雄さんと夫婦役で撮った。
わかんないです。
樋口かな子さんがものすごい若い頃の映画なんですけど、
それいつですか？私生まれてます？
生まれてるとは思いますけどね。黒羽さん今28でしたっけ？
うん。え、今なんて笑ったんですか？何すすってるんですか？
あ、ウイスキーすってたんで聞こえませんでした。
あ、いいです。はい、わかりました。
樋口かな子さんの若い頃の映画なんですけど、
うん、
かなんかな、うるさいな。あれ、あ、
大道さんじゃないの？
私じゃないですよ。送りました。
来た。え、これいつですか？
1985年ぐらいじゃないですか。
まあ、生まれてはいますけど、あんまりテレビの記憶はない頃ですね。
はい、映画です、これ映画。
あ、映画もわかんないですね。大人じゃなかったんで。
じゃあ、これあれですよ。BSS に載せてくださいよ。
え、どういうことですか？
今だったらあれですよね。 ソフトバンクのチームのお母さんですよね。
うん、そうですね。うん、はい。なんか、だから、その、ズバッと、ものを言う、うん、
はい、
あの、物言いのお姉さんみたいな感じで揃えてません？大道さん。その別に私がその容姿が似てるとか、うん、そのなんかそういうことではなく、性格的な問題な感じがするんですけど。
私全然、樋口香奈子の性格知らんのでわかりません。
あ、そうですか。あ、性格というかそのキャラクターですね。
いや、違います。
女優としての。
うん、違います。見た目ですよ。完全に。
うん、
あの、樋口香奈子さんって日本的な美人じゃないですか。
ほう、はい。
クヨさんはそのまさに日本的な美人なんで。
あ、分かった、平たい顔族笑っちゃったなんでございましょう。
そういう言い方ね、モンゴロイドはそうなってるのは当たり前なんですから、
うんうん、これ平たい顔族だなと思って。私
は違う、本当は違うんですよ。もっと特徴があるんですけど、
うん、
ふくよかなほっぺ。
はあ、
あれ、
ふくよかですか私。
ふくよかですね。
あ、ふくよかなほっぺというよりも、うん、目と口の間がすごく空いてるんですよ。
目と口の間が空いてる。ああ、なるほどなるほど。
ね。の幅が広いんですよ。
うん。
そういうことですね。はい。あの、私、頬骨は飛び出てないんで、ふくよかっていうとちょっと違うと思います。
あ、頬骨は飛び出てないです。
うん。そうそうそう。だって、平たい顔族だもん。
ほっぺの感じが。
うん。この。そんな、頬骨は飛び出てないでます。はい。はい。今週のコメントは以上です。皆さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。第22回目の配信もエンディングまで来ました。
はい、はい、長かったですね。
今日はですね、
うん、
もう栗原さん飲みすぎですよ本当に。
うん、全然
いやいや、あとはボトル一本開けたでしょ。
でもこれフルで開けたわけではなくて、
ハーフボトル、
まあ、うん、ハーフボトルの、なおかつ私多分換算してダブル3倍程度で抑えてます。ダブル3倍でしょ、はい、
ダブル3倍ってことはシングル6倍でしょ。
うん、
ね、
そうですね。
女性が飲む量じゃないですよ。
え、ん、そう、
私なんかもうシングル1杯飲んだらもうう
っすばっ
くり、夫婦夫婦ね。
いいです、はい、あ、聞き流します。はい。
お酒っていうのは、
うん、
やっぱ夜飲むのが楽しいですよね。
そうですね。夜も楽しいですね。はい。
みんなで夜飲むっていうのが楽しいんですけど、ね、うんうん、やっぱり人間っていうのは、
うん、
その、月の満ち欠けとか、
うん、
日の出、日の入りで、やっぱり体内のバランスっていうのが捉えてるって昔から言いますよね、
うん。そうですね。
聞いたことあると思いますけど、やっぱり日没以降は、なんですかね、やっぱり寝るっていうのが本当大事なんですよね。
うん。
だから刺激を受けないようにして、そのまま寝るっていうのが大事だって言われてますんでね。
はい。
最近 iOS は 9.3 になって、
うん、
ナイトシフトっていうモードが、来たんですけど、クヨさん知ってます？これ。
はい、使ってます。
これはまさにあれですよね。本来は、ですよ、うん、その地域のごとの緯度経度を見てですね、今 iPhone のある位置があって、その日没以降になると、ブルーライトをカットして画面を、なんですかね、うん、言い方が記録してくれるんですね。
そうですね。暖色系にする
んですね。そうそうそうそう。っていうものなんですけど。はい、さこの機能になんかちょっと不満があるんですよね。
うん。はい、場合によっては、
うん、
何でしたっけ。位置情報をオフにするじゃないですか。そうすると、私の場合、このナイトシフトっていうのは、どういう風に使ってるかというと、うん、日の入り日の出っていうのを、
うん、
まあ、その位置情報から設置して、は
い、あ、なるほどなるほど、その今ある緯度経度から日の入りと日の出の時間をあれですね、うん、計算するというか、
はい、
しっかりと見切る、
ね、はい、把握して、
はい、
それで日の入りになった途端に、まあ、うん、そのモードにするっていう、
はいはいはいはい、
ナイトシフトにするっていう風に設定しているので、
うんうん、
その、場合によって、
うん、
位置情報の、
うん、
機能を切るわけですよ、
ね、うん、
そうすると、まあ、いきなり元のモードに戻ってしまうっていうところ。
白い画面になっちゃう。
うん、そうですね。まあ、結局それでも手動で、ボタンをポチッと押すだけで、タップするだけでいい、うん、いいはいいんですけど。
そうですね。
はい、
下から、うん、あれですね、スワイプして出てくるところにありますからね。
はい、はい、ございますね。
私はですね、うん、そのあれですよ、日出没する時間でやってないんですよ。
うんうんうん、
大体10時に寝るんで、
うん、
10時から朝起きる5時までの間、
うん、
お布団の中とかで、
うん、
去るときに、ナイトシフトになるようにっていうことで、
違
った
ん
です。 だから位置情報とは関係なく私は使えてるんですよ、ね、でも久代さんがやるように、はい、日没になったらそのナイトシフトにするっていう方が本当は正しいんでしょうね、
うんうん、というのはですね、これ2014年の3月に厚生労働省が、うんうん、久しぶりになるか睡眠指針というのをですね発表してまして、これはそのスマートフォンによるその弊害というのをですね、睡眠障害とうつがまあ主な懸念するところなんですけど、それについてですね、まあ指針を出してまして、内容としてはですね、就寝の2時間前にはもうスマートフォンとかそういったあの LED によるものですね、ブルーライトを見てはいけないと、うん、見ない方がいいというふうなことを、これ2000、うん、もう一回言います。2014年の3月に出してますので、大野さんの使い方ではちょっと、はい、かなとは思いますけど。
うん、でも、あれですよね。この前、つら、クヨハさんとなんか時お話したようにですよ。
はい。
Mac とか、その、あれでしょ、液晶の画面も出てるわけじゃないですか、ブルーライト
は。はい、そうなんですよ。なので、私は、OS、うん、MacOS の方も早くこれに対応すると、うん、だいぶ、その、指針の方に沿うんではないかな、というふうには思いますね。うん、
生活をトータルに、うん、Apple 製品ばっかり使ってればですよ。
はい。
その、ナイトシフトで、その、あれですね、ブルーライトをカットした生活ができるんじゃないかっていうことですね。
はい、はい、そうなんです。だって、私、その、スマートフォンばかりではなく、結構皆さんもそうだと思うんですけど、うんうんうん、寝る直前まで、まあ、その、仕事したりとか、何かを見るっていうのは、うん、パソコンをご覧になってる方ってかなり多いと思うんですよ。
まあ、多いでしょうね。
で、それで、お布団の中に入って、スマートフォンっていう方が、多いと思うんですね。
でしょうね。
うん。ですので、生活をトータルに見る場合は、PC もっていうことを考えられますね。うん。
確かにそうですね。
うん。もちろん、その、例えば、クリエイティブのお仕事をされていて、完全な色味でないといけないっていう方はいらっしゃると思うんですけど。
ああ、そうですね。そういらっしゃいますね。
はい。うん、ですが、それ以外の方が、その、例えば情報をね、その、検索するとか、調べ物をするとか、その、日々のメールをね、夜にまとめて返信するとかいう方絶対いらっしゃると思うんですけど、うん、そういった方には基本的にはその色味っていうのは関係ないですからね、
うん、そうですね、うん、そんなことより、まあ、文字が読めりゃええっていう、
はい、
ことですからね、
うんうん、と思います。ですので選べるっていうのは大事だと思いますので、早くそういった機能をね、MacOS の方でも載せていただけたらなというふうに思いました。
うん、なるほど、よくわかりました。
はい、
はい、これニュースみたいになってしまいましたね。
そうですね、
うん、これアップルのね、先週言いましたように、うん、新製品の発表会の時に、はい、発表された 9.3 ですね、 iOS の 9.3 の機能で、うん、結構これ使ってる人やっぱ多いですよね、
うん
うん、私実は同時に発売されたナイロンバンドのクロー買いました、
はい、もう買っちゃったんですか。
うん、買いました。
届きました。
届きました、届きました。
あ、ほうほう、どうですか。
今腕につけてますけど、
はい、
なんかこれつけたら普通の時計みたいですね。
私の中ではそうじゃなくても普通の時計ですけど、まあまあまあ持ってない人からすればね、はい、
黒いバンドでした、
はい、
うん、この黒いバンドは余計にビジネスにちょうど合うかなと思って
ます。
これも iPhone SE が出ましたよね、うん、私は発売日に予約して31日に届くって通知が来てます。福田さんちょっと出遅れたんでしょ。
うん、そうなんです。ちょっともたもたしてるうちに出遅れて、ちょっとその二重になるかもしれないですね、うん、一応そういったことになってますけど、誰かがキャンセルしていただければ繰り上がると思います。ないかな、
はい、iPod Pro の 9.7 インチは周りに買うっていう人いないですね、まだ。
あー、そうですね、もうっていうかそれよりも前に iPad Pro の大きいバージョンを買われている方が多いんでね。そうですね、うん、
先週の、まあ、先週末というか、うん、3月の一番最終週末にファンボタンのこの大井先生とちょっと飲む機会があったんですけど、大井、はい、先生買われるんですかって言っても、大井先生も、うん、いやエアーも買ったばっかりやしなっておっしゃってたんで、大井、うん、先生も買わないっていうこと、うん、
だって何度も言いますけどデカパッドでしょ、
はい、
これ本当にデカパッドって言わないといけなくなりましたよね、小さいのが出たから。
出ましたからね、
うん、
だからうちの周りでは買う人いないんでですね、おったら見せてもらいたいなと思いますけど、はい、
私もね、
って言い方だったら見ていりません、おったらプレゼントしてください。
誰に。
クヨハさんに。
あ、私に、
うん、
それはぜひお願いします。
でしょ、
アップルウォッチより嬉しいです。
え、本当ですか。
うん、
私もエルメスモデル買ってプレゼントの用意してる。
いいです、いいです、いいです。
アップルウォッチのエルメスモデル用意してたんですけど、それより iPad Pro の方がいいんですか、
う
ん、
はい、
わかりました。じゃあ返品して買い替えますよ。じゃあそっちに変えます。
そっちの方がお値打ちですもんね。あ、いいですか。キーボードとか全部つけてくださいね。ペンシルとか。
それだったら値段一緒ぐらいになるじゃないですか。
いいじゃないですか、変わっただけだから。
あ、そっか、分かりました。でもいいんですか、買いますよ。
そんなプレゼントでしょ。
プレゼント、
別に何も見返りは求めないんですよね。
いえ、もう求めます。
それプレゼントじゃないですよね。
いや、トレードオフです。
考えます。
考える、いらないって言わなかった今日は。
まあでも多分いらないって言うと思います。
いつもは即答でいらないって言うのに、今回はちょっと考えるっていうことはよっぽど欲しいですね。
次の、だから私何度も言いますけど、くどいほど、今回、MacBook Air の新型が出なかったので、
レティナのやつですね。
そうなんですよ。だからその、
噂の、
そう、だからそのつなぎに、iPad Pro の9.7 インチがあってもいいかなとは思ってはいるんです。
ってことはそのつなぎだけなんで、出たらもういらないんですね。
でも大事にしますよ私。
本当ですか。
うん、
じゃあちょっと今から買おうかな。
でもトレードオフじゃなくてプレゼントでお願いします、
ね。31日までだったら、ローンにしても金利なしですからね。
そうですね。
ね。
はい。
12回払いぐらいにすれば月々安いだ。
そうですね。あ、24ヶ月でもいいじゃないですか。24ヶ月まで、金利手数料ゼロですから。
じゃあ、24ヶ月払いで買ったら、24ヶ月はこのポッドキャストに絶対出てもらうことになりますけど、いいですか？
それおかしいですよね。
なんで？
じゃあもう6ヶ月ぐらいにしてください。
え、
それは冗談ですけど。
はい。
はい。
そのポッドキャストやめたいんですか？
そんなことはないですよ。私も結構楽しんでます。
嬉しいな、その言葉。
はい。
はい。クヨハさんも楽しんでやってるし、私も楽しんでやってる、このタックポッドキャストですね。
はい。
はい。22回目の番組も、どうにか無事に収録終わり
ですね。はい。収集つかなくなってきましたね。
はい、今週は iTunes のポッドキャストレビューのコメントが一件もなかったんですよね。
そうですね。
うん。私はぜひあそこに評価とコメントをいただきたいと思ってますんで、皆さんぜひそちらにくださいね。
はい。
お願いします。
お願いします。
はい。いよいよ3月も終わって新しい年度に入ります。
そうですね。これ4月1日ですもんね。うん、
この放送は4月1日なんですね。
エイプリルフールですね。
はい、エイプリルフールですね。
そんなことは考えてなかったので全く用意してませんでした。
クヨさんと私結婚します。
その前にいろいろ清算しなきゃいけないこととかいろいろはないんですか、ダイトさん。
はい、あります。
じゃあこの件はなかったことに。
そうですね。はい。エイプリルフールのネタも潰されたところで第22回の番組をこれで終わりたいと思います。
はい。
皆さん最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。また来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。
はい、
今日のラストはですね、またみどりんさんですね。
いや、みどりんさんの次に C ウェーブさんのやつで入れてるんですけど、
え、ちょっと待ってください。
見てないでしょ、ほら、
え、更新したの？
しましたよ、もちろん。そらしてますよ、更新だいぶ前ですよ。
いや、私もだいぶかなり前に、ちょっと自分用にアレンジしたんで、ちょっとここ切ってください。ちょっと今から準備します。
切ってますよ、もちろん。
ちょっ と、ちょっと待ってください。
これはし、あれですよ、仕事帰りやから6時ぐらい、18時ぐらいに。
いや、だってもう昨日のうちに準備してます、
私。困るんですよね、そういうことじゃ。
それを連絡していただかないと。
事前に、ちゃんと見てもらわないと困るんですよね。
更新しましたとか言ってください。
それいいんです。これ、エンディングで使いますよ。ね。
どうしてそうやって私を黒くしようとするんですか？
いや、普通は、ごめんなさい、私見てたっていうのが普通じゃないですか。
じゃあ言います。
はい。言わないじゃないですか。全然言わないじゃないですか。
なんか笑えてきちゃって言えない。
はい。
すいません、私が悪かったんです。
全然、気持ちがこもってないぞ。
こもってますよ。
気持ちがこもってないぞ。
すごいこもってますよ。私が悪かったんです。はい。私が悪かったんです。
完全に何が悪いねっていう言い方じゃないですか。
そんなことないですよ。私が悪かったんです。
悪いと思うなら、
うん、
悪いと思うなら。
あ、いいです。やめましょう。どうせなんかね、水着がどうのとか言い出す。